今日からアドベントに入ります。最初の一本のろうそくに火がつけられました。そして毎週一つずつ増えて四本のろうそくに火が灯されるとクリスマスを迎えるということになります。アドベントっていう意味は来臨、おいでになるっていう、そういう意味があるわけですが、直接的にはクリスマスを迎える季節ではあるのですが、教会の暦では一年通じてこの季節には神の国の到来、あるいは終末、あるいはキリストが再びおいでになる、キリストの再臨という、そのことに向かって私たちが生きているのだということを確認する季節でもあります。ですから目に見えている、そして数えることができるこの時間の中で生きているということだけではなくて、私たちは究極的には神の国の完成に向かって生きているんだ。だから地上でどんなことがあろうと、その神の国の完成に向かって招かれているっていうことを確認していく季節でもあります。で、今日の聖書は中心はエレミア書の33章の14節ですが、これは紀元前587年に南北に分裂したイスラエルの後に残った南ユダがバビロンに滅ぼされて、そして、指導者たちがバビロンに連れて行かれて、そしてエルサレムは完全に破壊されてしまうという、そういう滅亡の時期なのですが、そのことを予告し、そして当時の王であるゼデキヤ王にですね、バビロンにしっかり降伏して、そしてバビロンに従うことがこのエルサレムを守ることになり、民を守ることになるのだからと何度も警告を発したのですけれども、それが聞き入れられない。で、逆に彼は捕らえられて、いわゆる監視の庭っていうところに拘束されるわけですね。でも拘束されたままで、彼はこれはどの預言者も、旧約の預言者はどの預言者もそうなんですが、必ず裁きと同時に希望を語っています。これでは終わりな、このままではダメだよっていう警告と同時に、しかし私たちには希望があるということを伝えるのですが、今日の聖書の言葉はそういう希望を表している聖書の言葉ですね。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来ると主は言われる。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を生え出させる。彼は公平と正義をもってこの国を治める。その日にはユダは救われ、エルサレムは安らかに人の住まう都となる。その名は、主は我らの救いと呼ばれるであろう。つまりこの時はもうエルサレムが壊滅している、あるいはもうその寸前である。だからその時にですね、なおエレミアは必ずその日にはユダは救われ、エルサレムは安らかに人の住まう都となるということを、希望を述べるのですね。そして神はイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来ると言われる、と言われたのですけれども、歴史的に見ますとそれは実際には実現してはいないわけです。預言者はどの預言者もそうですが、自分の預言したこと、言ったことが 聞かれた試しがない。架空の物語のあのヨナという人だけがニネベに行って、そしてそちらの人たちが悔い改めたっていうのがあるんですが、他の預言者はみんな例外なしに預言したことがその彼の生きている時にちっとも実現しないばかりか、逆にエレミアもそうですが、迫害されて殺されたようですね。だから決して自分の言ったことが今目の前で実現するということを見ることはできなかったのにもかかわらず、希望を常に持っていた。この信仰を私たちは学ばないといけない。目の前がうまくいくとかいかないとか、そして事実に対してしっかり目を向けていかなければならないけれども、しかしこの地上、地球は神のものなんだと。天地創造の神のもの。そして神がお始めになった技は必ず完成をする。だから世に言われるようにですね、この終末っていうのがただ破壊と滅亡とそして裁きの時っていう恐ろしい時ではなくて、そういう前兆はあったとしても究極的には神の都が実現する時、そしてその時に全ての人が裁きを終えて永遠の命に預かる時が来る。究極の完成はその時しかないのだっていうことをしっかり確かめる。これがとても大切ではないかと思うのですね。エレミアの預言もそういう意味では、私たちの置かれている状況と共通していると思うのです。今や、また新しい戦争の危機が刻々と迫っているし、それに対抗するテロも一向に収まろうとしない。力でテロを抑えようとする仕方で収まるはずはないと思うのですけれども、これは大変なことになりそうだという予感がみんな世界中に満ちている。しかしこの時にこそ私たちは、キリストが平和なのだ。そして人々に本当の平和と祝福をもたらしてくださるということをしっかりと信じなければならないというふうに思うのです。以前にも紹介したことがありますが、もう3年前に亡くなられた水野誠先生、キリスト教教育学の権威者ですが、この先生がお話になったことが本に残っております。保育の中の聖書っていう題の、その本の中で水野先生が留学をした頃ですから、多分今から40数年前だろうと思いますね。アメリカのニューヨークの近くリッチモンドっていうところに、留学していて、そして、クリスマス休暇になったのでニューヨークに行ってクリスマス休暇を送ろうとしたら、ちょうどそこに、韓国の牧師さんがいまして、この牧師さんはホン・ドングンという牧師さんなんですが、自分は今日韓国の教会のクリスマス礼拝に招かれてるから一緒に行かないかって誘われるんですね。それで、日本人の教会もあるわけだけれども、これは滅多とない機会だからと思って参加したんです。そして一緒に、賛美歌を歌い説教を聞きっていうふうにして、200人ぐらいの教会だったそうですが、アメリカではそんなに大きい教会ではないようですね。それで、礼拝が終わったら牧師さんが、今日は特別なお客さんがいますっていうことで水野先生を紹介したんです。日本から来ておられる水野誠先生ですっていうふうに紹介すると、それまでニコニコしていた雰囲気が一瞬しらーっと変わったんだそうです。それでちょっとヒヤッとしたのですけれども、それで、しかしその構わずにですね、その牧師さんが どうぞ挨拶をしてくださいっていうふうに、進めたんですね。それで、水野先生は韓国留学中に、いや、アメリカ留学中にいろんな韓国の人に会った時に、とっても韓国の人たちが日本の戦争中にしたことを心に恨みに思っていて、日本人がとっても嫌い、特に日本語っていうのは、つまり名前も奪われて、そして強制的に自分たちの言葉を奪われて教えられた言葉ですから、もう二度と話したくないっていう気分になってるっていうのをよく知ってらしたんですね。だからどうしようかと思ったんですが、韓国語を自由に喋れない、挨拶ぐらいしかできませんので、それで牧師さんに日本語で話した方がいいかな、それとも英語にしようかって尋ねるんです。そうするとどっちで話しても通訳がいると。日本語で話したら年寄りの人はわかるけども若い人はわからない、英語で話したらアメリカに来たばっかりの人たちがたくさんいて、英語のわからない韓国の人がまたたくさんいる、だからどっちみち通訳しなきゃならないから、自分の言葉で話しなさいって勧められて、それで彼はですね、最初とにかく知ってる限りの韓国語で挨拶したんだそうです。イハロブン、アンニョンハシムニカ、これはよろしくお願いしますっていう意味なんですね。そしてクリスマス、チュッカハムニダ、チュッカっていうのは祝賀とか、クリスマスおめでとうございます。そして自分が韓国の人ともお付き合いしてるけれども、平常の会話ぐらいしかできない、その食卓の、だから挨拶できないので日本語でしますって、そこまで韓国語で話して、そして日本語で挨拶したんですね。そしたらだいぶみんなの空気がほころびて、そして次々にみんなが握手しに来てくれたんですね。それで嬉しくなっているところに、その牧師さんが、実は今日この一軒の家に呼ばれている韓国の人のですね、それで、家庭クリスマスがあるので一緒に行かないかって言われたので、あ、いいですよっていうふうに答えたんですね。それでまあとてもいい気分になってましたから、韓国の人も大丈夫なんだと思って、そして、いつものように、まず最初にその家庭での小さい礼拝がある、それでみんなで思い切りクリスマスの賛美歌を歌って、先生の話があって、で楽しい食事も弾んでですね、そして、その人が急に日本語で話ししだした。そのドクター・ハンっていうお医者さんなんですが、政治家なんです。で当時この、韓国でですね、ユン・ボスンっていう大統領が、まあ、民主化路線の大統領が政権に行ったことがあるんですが、ほんの数ヶ月でクーデターが起こって軍事政権に変わっちゃう。でそのユン・ボスンっていう大統領に信任されてて、当時フィリピン大使をしてたんですね、この人が。それで急に政権が変わりましたから危ないっていうので、アメリカに亡命したんです。ですから亡命してる韓国人、隠れ家でもあるわけですね。しかしこのアメリカの隠れ家に今日本人をお迎えすることができて、とても嬉しいですっていう挨拶をしてくれたんですね。そしてとても楽しい夕食で、ああよかったと思って帰って、リッチモンドに帰って1週間ほどしたら、この友人の牧師さんから手紙が来たんです。その韓国の人からお礼状が来てるから、これはぜひあなたに読んでいただきたいと思って、翻訳をして送るっていうふうに、伝えてきたんですね。そしてその内容はですね、あなたが亡命先の隠れ家に人もあろうに日本人のお客様を連れていらっしゃったので、この牧師さん宛てですからね、はじめ私たちはショックを受けた。なぜかというと、私たちは関東大震災の時に学生として東京にいました。そしてあの時 自分のところに出入りしていた友達や自分の教会のメンバーや韓国人のいろんな人々が次々と日本の、しかも官権ではない民衆の手でむごたらしく殺されていくのをこの目で見ていました。約6000人って言われますね。そういうのはなかったっていう人もいるんですけども、そういう体験があって、そしてその後戦争が終わってもですね、戦中はもちろん終戦までの日本の植民地支配で、敗戦後も経済支配、日本の観光客や商人が韓国を荒らし回っている様子を見ながら、もう年を取ったけれども私たちは金輪際日本人だけは絶対に許せないと思い込んできたというわけですね。ところがそういうところに日本人の牧師を連れてきた。で、一緒にクリスマスの賛美歌を歌った。日本人が同じ神様を信じて、そしてクリスマスの歌を歌ったっていうことで、平和が来るんだ、平和な国が来るんだ、憎しみや怒りや罪悪や罪を克服して神の国を実現する、そういう救い主が来るんだということをお祝いするクリスマスの賛美歌を、私も私の子供たちも孫たちも一緒に日本人と歌った。そして本当に心から喜んだ。そして私の心の中に40年間凝り固まっていた日本人に対する憎しみが溶けていくのを感じた。私はもう70を過ぎて天国に行く日が近いと思ってるけれども、天国に行く前にこんなに素晴らしい和解の時を与えてくださった牧師さんにどれほど感謝していいかわからないっていう、そういう点で水野先生も大変驚いたんですけれども、そうかってニコニコしてらしたけど、内心はとてもやっぱり複雑だったんだなっていうのは分かったんですね。でもそこで水野先生も痛感なさったんです。しかしキリストがいらっしゃらなかったら、あの人は日本人を許さないまま死んだだろう。で、私も韓国人の気持ちが、つまり韓国人に対する謝罪の気持ちなんていうことを思いつきもしないで過ごしたかもしれない。しかしキリストがいてくださったために、人と人との間の憎しみや怒りが解けただけではなく、民族と民族との和解がここに実現するんだ。本当にキリストの誕生はそういう意味で世界の平和の主の誕生なんだ。それが分かったんですというふうに話した。希望の根拠はこのキリストにあります。お祈りしましょう。聖なる神様、主の降誕を迎えるアドベントの最初の主の日に、平和の主キリストがおいでになる。だから私たちが今どんな状況にあっても、必ず御国が完成し、そして全ての人が平和に生きることができるようになるという希望をお与えいただきました。現実はとても絶望的にすら見えますけれども、預言者たちが永遠の眼であなたを見つめ信じ委ねていたように、私たちもその希望を揺るがすことなく、あなたに従い信じ、そして人を愛することを常に努めていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。